の鐘を鳴らすのはあなた。そんな和尚がうなりました。
このコーナーはそんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただいております。今日も生放送でスタジオにお越しいただいております。おさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、いや、金ですね。
そうですね。ついに自分のあのタイトルの番組のタイトルすらも変えてしまいましたっていう、こう斬新なその、出始めですね。
そうですね。いや、スタートからですね、アレンジはね、今回が初めてではありませんか？
そうですね。今回はですね、ちょっとね、いろいろ頭がいっぱいでですね。
どうし
て
ました？
何が喋ってるのかよくわかんないっていうかね、師走ですから。
そうですね。
いや、バタバタしますね。なんか知らないけど、いっぱいお客さん来ますね。
ああ、そうですか。
すごいです。だいたい1人来ると1時間ですから、10人来たら10時間ですよ。
ということは、おっさん、今日の1日どういうスケジュール
ただひたすら走る。ただひたすら動く。
はあ、そうですか。
そんなお仕事、今日も行くみたいなもんでね。
そうですね。
そんな感じ、年末にバタバタしてますね。
あ、来年のタイトル、そんなお仕事も今日は行く。今日も行く。ね、ちょっと行きますか。
まあ、タイトル変えるとどうなんでしょうかね。ちょっと冒険ですわな。
まあ、サブタイトルでね。
そうね、そんなことでね、うん、まあ、また今日もね、はい、あのスタジオ行きましてね、なんか僕来るとリフレッシュしますから。
は
い、やっぱ非日常ですわな。
うん、この空間がね、
そうそう。でもね、普段こうやってるとね、うん、あの自分のやってることはね、ある程度わかるんですけどもね、はい、ほら他の方々のご職業だとかいろいろ大変なことはあるんでしょうけども、うんうん、なかなかそこまでね、その身になれないってことをね、うん、こう感じる時がありましてね、昨日はかな、あのちょっとね、あのご法事に来た人でですね、なんかあの海上自衛隊ってあるじゃん、自衛隊って、
はい、
もう海の方に行った方がいらっしゃいましてね、うん、その経験談なんですけどもね、うん、大変なんだそうですね、あの海って、
あ、
船酔いが、
あ、船酔い、そうですよね、波に揺られて、
誰も乗ったことがないので人は酔うなんてことを考えないわけですよ。なんか、はい、こうかっこいいじゃないですか、なんか自衛隊なんて、
う
ん、
ね、
制服がピッと、
う
ん、なんか規律正しく、うん、なんかこうかっこいいなーなんてね、うん、思ってるんでしょうけども、うんうんうん、大変なんだそうですよ。
あ、実際は船酔いもあるし、
そう、船酔いがもう大変なんですよ。だってもう船に乗ったらもうやめてくれって言わないじゃない、もう船から降りられませんからね、
もうね、その中にいるしかないですからね。
大変らしいでしょ、本当にね、もう常にね、お腹からね、もう上がってくるらしいと、うん、ブルブルブルって。
ああ、そっか。でも酔う感覚わかるのでね、
喋りながら上げてるって話ですからね。
わあ、大変ですな、
でもそんなことをこう考えるなんてね、
うんうん、
ほら、いや、そういうなんかこう苦難があるっていうね、うん、やっぱりそこを思いやることなんでしょうね。でもそこまでなかなか人っていうのは思いやれないじゃないですか、自分のこといっぱいで、
うんうん、
じゃあ大塩さんはどうなんですかねって、大塩さんも苦しますよね、やっぱりね、うん、苦しますよね。あのね、大塩さんいっぱい着るじゃないですか、
はい、
ね、うん、いっぱい着るじゃないですか、ほらね、あの着物を着てとか、ね、お衣を着てとか、
ね、
おけさをつけてとか
で、ね、う
ん、これだけ着てるとですね、うん、大変なんですよ、催した時に。
あ、
いつもひどい時にあったところで、あの、うん、あの検診に行ったんですよ、私、検診。
そのまま行ったんですか？
検診午前中で、ほら、よく言うと、ほら、もう胃の検診ってバリウム飲むじゃないですか。
そうですね。
あれ大変でしたね。
おぉ、そうですね。
バリウムの後に下剤を飲みますからね。
あ、ほ
ら、
ね、そうですね、う
ん。で、その後法事に行ったんですけども、
それは大
変でしたね、ほら。
そうですね。
油汗垂らしてですね、お勤めをしてる、そんなお師匠はどうなんでしょうかね、なんて思われると。誰もそんなこと知らないじゃないですか。
そうですね。わかりませんからね。さっきのね、海上自衛隊の方のお話でもそうですし。
ね、もうそんなことね、もう言えない。うん、言えないって思いますからね、うん、テレビなんか見てるとね、うん、なんかね、あのライフリーだとかっていうやつあるじゃないですか、はいはい、ってもううなる時もありますわな、
うんうんうん、
まあこれかなみたいなね、
うんうん、
まあこれからこれかなみたいなね、
うんうん、
そんな感じになってくると、大体これから先そんなことしか考えてないと寂しいな気がしますけどもね。やっぱこう苦労っていうのはそれそれ人知れずあるもんなんでしょうね、うん、
そうですね、
うん、そんなことをねこう考えると、
うん、
みんなそれぞれね、あの普通にしてるようでね、みんな何か苦労してるんでしょうね。
そうですね、見えないけれども、うん、言わないけれども、
だからその身になれないから、なんとなく気持ちのすれ違いがあるんでしょうね。
そうですね、
気持ちは目に見えませんからね。
確かに確かに。
でそんな時に目に見えなくても、うん、ね、私たちは何かの締めの時にね、
うん、
こういうことをしてね、自分に活を入れると、 いうことがあるわけですよ、うん、
それは何でしょう。
もうこの前ね、なんかね、私かぼちゃ食べたんですよ。
ああ、当時の時ですか。
一昨日ですかね、21日。全然もう忙しくて気づかないんですけども、はいはい、うん、うちのほらお母ちゃんがね、うん、お父さん、あのかぼちゃ食べてってこういう話なんですよね、うんうん、なんでみたいな、うん、今日当時だよってこういう話をするんですよ、うんうんうん、優しいじゃないですかね。
そうですね。
風邪ひかないようにねなんてね、うん、言われるとね、あ、でも、うん、ほらもう忙しくてですね、当時すらわからないという、うんうん、で初めて何かのこうきっかけでねそのことを知るわけですけども、うん、じゃあ当時っていうのはどういう日ですかって、まあ、改めて考えてみるとね、要はあの夜が長い、昼の長さが一番短いという時ですよね、はいはい、そうですよね、うんうん、はい、なんでその時かぼちゃ食べるのって。
はい、あ、かぼちゃ食べますよね。あと、うん、ゆず湯とかね。
でも誰もそんなこと考えたことないじゃないですか、
うん、考えませんよね。
うん、そう考えないんですよ。一番深いところは何も考えないで、うん、ただみんながやってきたことだからやってるという、うん、なんでって改めて聞かれると、うん、ってこうかぼちゃが詰まるような気がしますわな。うん、これが伝統行事なんでしょうね、うん、なんかね、やっぱりこの二十四節気ですからね、24の節目があるってことはね、うん、月に2回はなんか節目が出てくるんでしょうね、暦にはね。
そうですね、
そんな時にやっぱり心機一転の節目があるんでしょうけどもね、うんうん、あの当時の時はかぼちゃを食べる、うん、
はい、
なんででしょうかって言うとね、
はい、
なんかあのやっぱりあの一番ほら短いってこと、太陽が一番弱ってんだろうと、
うんうんうん、
ね、でも弱ってるってことはこれからね日が長くなるってことは、うん、太陽はこれがもう昇っていくというほら、
あ
ーって要はそのスタートみたいなもんで、ね、うん、弱ってるところからのスタートみたいなもんなんで、うん、だからこの時に運をつけたいってこういう、だからあいうえいおの最後の運、
うん、ですね。あ、なるほど、
運がついてるね、うん、あの運がついてるね、その野菜とか食べるとね、うん、運がつくみたいなもんですよね、
うん、あー、そっかそっか、そういえば、うん、南京ですもんね。
そうです、そうですよ、南京なんです ね、
ね、
でかぼちゃって聞いてもボンボラーじゃないですよ、うん、ボンボラーだとちょっとあれなんですけどもね、そう、南京って書くんですよ、だから運が2つついてるって意味ね、うん、すごいですよね。
そうですね、
じゃあ人参でもいいじゃないですかって私は思うんですけどもね。
あ、じゃあ大根でもいいのね。
じゃあいいじゃない、運がついてる大根でもいいんですけども、選抜されたのがきっと南京なんでしょうね、
かぼちゃね。
もうなんかトーナメントで戦ったんじゃないですかね。
なるほどね、
なんかそういう形でね、
そっかそっか、
でかぼちゃ食べるとっていう運がつくという、うん、
そっか、いいですね。でもあのうちの家族今ちょっと体壊して入院してるんですけど、
かぼちゃ食べた方がいいですかね。
病院でもやっぱりかぼちゃ食べて、うん、すごい喜んでましたね。
え、かぼちゃ、そうそうそう、
ね、
でほら喜びがほら力になりますから、
ね、うん、そうですよね、うん、
ちょっとしたで些細なねその気遣いがね、
うん
う
ん、
もうえも言われない薬になるわけですよ。
ああ、その表現いいですね、
うん、
その喜びが
何ですか、
力に。
病気って書くと、うん、病は気からっていう言い方もありますよ。す、は、で、い、に気持ちが病気なんじゃないかっていう言い方もありますから、
うんうんうんうん、
ね。だから気持ち、メンタルな部分、
うん、
メンタルな部分の、ちょっと口が回りませんけどね、忙しくてね。メンタルな部分の栄養とかね、
うん、
ね、それ何なんでしょうかって言ったら、うん、メンタルなものの薬は、
うん、
相手の思いやりの気持ちでしょうね。
あ、
これがもう入ったら気持ちの中もバンバンじゃないですか。もういけるような気がしますわな。
そうです ね、
ね、体の栄養はっていうと体物理的なもんですからね、うん、目に見えますから、うん、じゃあ食ったもんだろうと。
そうです ね、 ね、
心は目に見えないから何で、うん、じゃあ目に見えないもんだろうと、
うん、
それ何って、相手の優しい気持ちがね伝わるならばもうね病気なんかならないでしょ。
そうですね、
もなるわけはないんですから、
うんうんうん、
ね、でもなかなかねこれだけほらさっき言ったように忙しい中だとね、
うん、
あの忙しさにかまけて自分のこともね、まあ、島がならねえのに
島がならねえのに、
島がならねえのに人のことまでねかまってられないって話になってきたら、うん、やっぱりね、うん、ちょっと薬が足りなくなっちゃうじゃないですか。
そうです ね、 ね、自分のことだけで精一杯なのにっていう、
そういうね、うん、思うんですけどもね、やっぱりあの伝統行事は大事にしないと。
わかりました、節目節目、
伝統行事は大事にしないとと思うわけでございましてね、
伝統行事ですね。
まあ当時にかぼちゃを食べたら、うん、ね、大晦日は除夜の鐘って決まってるじゃないですか、
ね、それはね、
伝統行事は大切にしないと。
それはそうですよ。
そうですね、いよいよあとね9日しかありませんのでね、すごいです。ラストスパートかかってますからね。
9日ですか、おっさん、
お札も随分少なくなりましたね。
あ、除夜の鐘の ね、
そうですね、もうまだ20個ぐらいあるのかな。
あ、でももう20個しかないんですね。
そうですよ、もうその
ですか。うわ、じゃあもう急がないと。
でバタバタやっぱりあの電話かかってきましてね、除夜の鐘つかつか入ってきますからね、うん、で当日の飛び入りも随分ね来ますんでね、バタバタするんじゃないかなと思って、うん、
あ、
まあ、毎年の話なんです。 ですけどもね。
そうですね。やっぱりこう休みとかスケジュールとかって、こう、本当に年度末になって、休みに入ってからっていうね、そういうふうに決める人もいらっしゃると思うので、だから当日にっていう方も多いんでしょうね。
いや、それまでね、やっぱりね、みんなあの、ほら、仕事納めっていつですかって、それまではもう現実ですからね。
そうなんですよね。
ふと気がついてパッと行くと、あって思うとき、そのようにパパパパパってこう来るのがね、常なんでしょうね。
そうですね。
それだけ忙しく生きてるんじゃないですか。
そうですね。駆け抜けてますね。
9日間しかないですよ、今年。何やんですかね、なんていうのね。
そうですね。何できるでしょうね。
何できるんですかね。
ね
え。まあ、何もできないと思いますよ。何もできないままずるっと暦がもう来年になるって感じね。
2017年に突入というような感じですね。
ただ今年はほら比較的ね、雪がですね、まあ少ないので。
ああ、そうですね。
私たちとりましてはね、まあ楽ですわな。
あんなに積もってたのにね、この雨でね。
2回ほどどんどんと山が来ましたけども、今じゃほら、まあ穏やかなと。
そうですね。
まあ、ここまで来ると、できるのならばね、正月おみそかあたりまで、なんとかね、雪がね、穏やかにあればいいなと。
そうですね、そう思いますね。
まあ、1月2月はしょうがないし、もう格闘の時ですからね、雪と格闘ですからね、
もう。そうですよね。除夜の鐘つくあたりはね、やっぱりね、穏やかな天気であってほしいなと。
でもそれからやっぱりね、もう31日からですね、お寺にも初詣って人が来ましてね。
ああ、みんな早いですよね。
早いです。もう縁結びだの何だのってね、さまざまカップルがいらっしゃいましてね。7日ぐらいまではですね、ポツポツポツポツとね、カップルがいらっしゃるんですよ。
ああ、はいはい。あ、お守りとかもね、人気あるって言ってましたよね。
そう。これからね、ほら、御朱印も頑張ろうかなと思いましてね。御朱印ですよね。はい、なんかね、見てるとね、こう、御朱印帳にね、絵を描いてあげるみたいな。
絵を描いてあげる。
なんか水彩絵の具でこうやって、こう、御朱印やると、すごい人気なんだそうですね。
やっぱりそれ持ってらっしゃる方多いんですかね。
御朱印帳は今、ブームだって言ってますけどもね。
そうですか。そう、
御朱印とかね、やっぱりお守り。やっぱり正月はおみくじでしょうね。
ああ、おみくじね。
今年の運試しみたいなね。運試しでどうなのかな、もう大凶みたいなね。
もうあとほら、上がるしかないって思うとね。
いやいや、今日が。今日は箱から目ですから。
ああ、すごいいいこと聞いた。
ね、箱から目が出るんですよ。今日という字は。目が出る、悪くないんですね。
そうですね、悪いことはない。
だから、考えてみたら、何も悪いことがないって。
そうですね。
何も悪いことがないんですよ。だから、いい日なんです、今日は。
大凶も大きな箱から芽が出る、
大きく芽が出るって考えたらもう最高じゃないですか。
いいですね。やっぱりおみくじのその時効っていうか1年ぐらいなんですかね。
そうですかね。
その人人で違うんですか。
まあ、お札みたいなものが、まあ、あれだ。でもね、1年と言ってもね、また1ヶ月後にまたおみくじ引いてる人もいますから、まあ、その効果は未知数とでも申しましょうかね。
そうですね。まあ、1日に他で大凶だったから他に行ってって引く方もいらっしゃいますしね。
だから全てはほら、気持ちじゃないですか。
そう。
悪く考えなきゃいいんだと。もう常にそういう気持ちを持ってね、ほら、モチベーション上げていけば、悪いことがないってことは全ていいことなんですよ。
そうですね。
そうするとなんか明日はまた行けんじゃないかななんて思う。
そう。
悪く考えるとなんとなくこうカタカタと階段ね、落ちていくような気がしますから。
考えない。
やる。そしてもう死に変わる。
はい。
まあ、いい年だったのか悪い年だったのか総括するとね、どのようにして人を判断するのかなちょっとわかりませんけども。例えばちょっとこう、ご病気なんかなさった方なんかね、いや、大変だったなんて思うことがあるかもしれませんけど、でも、年を超えられたということは、ね、ご病気なさっても、まあ、回復して頑張ったってこと、これいい兆しじゃないですか。
あ、そうですね、確かに。
まだまだ体は大丈夫みたいなね、そんなこと思うと、来年に帰する、その気持ちを、鐘に込めてつくのが、除夜の鐘。だから、大晦日のうちにつく人は今年1年の感謝。
はい。
来年度につく人は今年1年の、まあ、希望、目標、ね、叶いますようにという、ね、そんな願いというのがね、はい、皆さんにはあるんですけど、よく聞かれるのは、ご不幸事があってもつけるんですかっていう方もいらっしゃるんですけども、
どうなんですか、
お寺ですからね、供養でついてください。
ああ、そうですね。
ご冥福を祈る鐘をつくなんていうところ、ね、 全然それはありじゃないですか。心の願いは口で言うわけじゃないですからね。願いを込めてつぐ、どんな願いがあるんですかっていうと、ほら、おめでたい、いいことばかりじゃなくて、ね、自分たちが今、身近に親しんだね、あの親族さんのね、あのご冥福を祈るだとか、そんな鐘をついてくださったらね、またいいんじゃないですかね。
そうですね。うん、でも本当ね、除夜の鐘をつくことができるお寺さんが近くにあるってありがたいなって思いました。
う
ん、
そうですね。もう随分こう、まあ、これで10年目ですからね、いくらかこう知名度があるとで、結構遠くからも来てくださいますしね。
そうでしょう。う
ん、ありがたいですよ。本当遠くから、遠くなんか宮城県とかね、山形から来た人いますからね。
あ、そうですよね。
もうネットの世界とかすぐ。もうネットで調べて、
そうですね、
どこから来たのって、山形県の寒河江から来ましたって、このためだけで来たらって、3時間も運転するのみたいな、そういう方々が来るんですよ。
うん、でもやっぱりね、1年感謝を込めてって思うとね、その時間、移動時間なんて惜しくないですよね。
でもその、それだけの願いを込めてくる鐘、そんな音を響かせていきたいですね。あの鐘を鳴らしてください。そんな和尚の独り言。
横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。あの鐘を鳴らしに感謝を込めて月に私も行きたいと思います。
はい、待ってます。
おっさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。